広報柳井2023年7月13日号。梅雨明けが待たれる今日この頃です。皆様いかがお過ごしでしょうか。目次、表紙、特集、柳井商業高等学校跡地の利活用、緑ヶ丘通信ボリューム2、2ページから3ページ、金魚提灯祭り、4ページから5ページ、ピックアップ、6ページから7ページ、姿勢だより、8ページから14ページ、健康&すくすく、15ページから17ページ、街の出来事、17ページ、郷土史コラム、休日夜間応急診療所、救急医療電話相談、水道修理連絡先、8月の献血、市の人口、18ページ、白壁ポリスニュース、図書館だより、19ページ、季節の便り、地域おこし協力隊、内村智美隊員コラム、20ページ、表紙、担当は中原です。4ページまで。広報柳井、市民の力で支え合い、一人一人が主役の笑顔あふれる街柳井、2023年7月13日号、ナンバー366、市章 https://www.city-yanai.jp。 今回の広報は表紙と裏表紙がカラー刷り、あとは青色との2色刷りです。8割方が写真で埋められています。芝生のグランドで夢の教室、6月13日竜東小学校、レノファ山口 FC の選手と竜東小5年生が夢をテーマに交流しました。6月13日レノファ山口夢の教室プロジェクトが竜東小学校で行われ、ゴールキーパーとして活躍する寺門陸選手が来校し、5年生にサッカー教室と講話を行いました。このプロジェクトはレノファ山口 FC と日本酒獺祭の蔵元朝日酒造が連携し、小学生に夢や勇気を持つ大切さを伝える取り組みで、寺門選手は児童に夢は発信することが大切、うまくいかないときは自分と向き合い自分の持ち味を探してほしいと呼びかけていました。2ページ特集、柳井商業高等学校跡地の利活用、緑ヶ丘通信ボリューム2、3ページまで。複合図書館の開館に向けてさまざまな情報をお知らせする緑ヶ丘通信、今号では図書館の主なエリアの特徴と備える機能を紹介します。問い合わせ制作企画課、電話 22-2111 内線471。新しい図書館は図書館機能、市民活動支援機能、子育て支援機能、防災機能の4つの機能を備えます。ソファーベンチ、カウンター、縁側テラスなど多様な閲覧席があります。蔵書数を約8万冊から計画的に15万冊へ増やします。主なエリアの特徴、子ども図書エリア1階、少し離れて見守れるベンチの設置、子どもが靴を脱いで本を読める場所があり、大人たちは少し離れたベンチから子どもを見守ることができます。子どもが本を手に取りやすくなるよう書架は低めにします。お話の部屋の設置、 保護者同士の交流や読み聞かせが遠慮なくできるよう防音機能を備えた部屋を設けます。子ども図書エリア、イメージのイラストが掲載されています。ギャラリースペース1階、展示などの発表に活用。書家の反対を利用し、絵画や写真などの展示ができるほか、可動式の休憩席を使うことで彫刻やハンドメイド作品などの展示ができます。ギャラリースペースイメージのイラストが掲載されています。ティーン図書エリア2階、自習スペースの充実。中高生向きの自習スペースは広くなります。集中して学習に取り組めるよう机には仕切り板を設けます。語り合い学び合える部屋の設置。複数人で話し合いながら学習ができる部屋、スタジオもあります。スタジオ1階2階、10部屋のスタジオでさまざまな活動。館内に分散させた10部屋のスタジオは市民の皆さんが思い思いに利用できる空間です。防音機能を備えた部屋や市民活動団体などと来館者が交流もできる部屋など、それぞれの部屋に特徴があります。イラストが添えられています。3ページ、複合図書館の間取り図、1階部分、2階部分がそれぞれ掲載されています。主な機能、 Wi-Fi 機能。館内ではフリー Wi-Fi が利用できます。 Wi-Fi マークが添えられています。 BGM、 フロアの一部では静かな BGM、 音楽が流れます。周囲の音を気にせずリラックスして過ごすことができます。カフェカウンター、コーヒーなどの飲み物や軽食を販売予定です。イラストが添えられています。自動貸し出し返却機、 IC タグにより自動貸し出しと自動返却ができます。レファレンスサービスの充実。サービスカウンターのスタッフが総合案内やレファレンスサービスを行います。4ページ、第32回柳井金魚ちょうちん祭り、5ページまで。金魚ちょうちんの写真があります。小雨欠航、問い合わせ柳井金魚ちょうちん祭り協議会事務局商工観光課内、電話 22-2111、 内線363。上部見出し背景に金魚ねぶた運行の様子の写真が掲載されています。7月22日土曜、点灯式、18時50分から19時、会場白壁の街並み。交通規制、規制箇所が示された白壁の街並み周辺の地図が掲載されています。7月22日土曜から8月31日木曜まで、金魚ちょうちん装飾期間。場所、レトロ通りから白壁の街並み一帯。電飾時間、19時から22時。8月13日日曜、本祭り、16時30分から21時。オープニングセレモニー、18時から18時15分。金魚ねぶた運行、17時50分から20時45分。金魚ちょうちん踊り、18時20分から19時。オリジナル金魚ちょうちん作り、17時から20時。金魚ちょうちん踊りの様子と金魚ちょうちん作りの様子、それぞれ写真が掲載されています。米印、7月3日月曜時点の情報です。詳しくは8月上旬の新聞折り込みチラシをご覧ください。チラシは同時期に市内各施設にも設置します。
5ページ担当は堀です。7ページまで8月13日日曜16時30分から21時30分交通規制区域、交通規制区域と駐車場を表示した柳井駅周辺の地図が載っております。無料駐車場は右図のほかにも南浜多目的グラウンド、臨時シャトルバス運行、柳井中学校職員駐車場、臨時市役所に用意しています。当日は車両通行止め等により会場周辺や駐車場の混雑が予想されますので、ご協力をお願いします。シャトルバス南浜グラウンド臨時駐車場から JR 柳井駅間10分おきに運行、バスのイラストが添えられています。大宇津市の金魚提灯の写真と祭りの様子の写真が3枚添えられています。協賛事業者募集、祭りと連携し相互に催しを盛り上げる協賛事業を募集します。対象7月1日土曜から8月31日木曜の間に開催されるイベントなど。申し込み方法、商工観光課備え付けの所定の用紙、市ホームページからダウンロードかで申し込んでください。申し込み期限7月24日月曜。金スタグランプリ2023金魚提灯祭りのインスタグラムフォトコンテストです。応募期間7月22日土曜から8月31日木曜、インスタグラムに金魚提灯に関連する写真をハッシュタグシャープ金スタグランプリ2023応募をつけて投稿してください。入賞者には金魚提灯グッズなどをプレゼント、傍らに昨年のグランプリ作品とその下に準グランプリ作品の写真が載っております。6ページピックアップ、7ページまでアデリーカップ西日本高等学校女子バドミントン選手権大会、観覧自由、入場無料、全国レベルで数々の実績を残す柳井商工高校をはじめバドミントンの全国大会常連校が柳井に集結し真剣勝負を繰り広げます。主催アデリーカップ西日本高等学校女子バドミントン選手権大会実行委員会、問い合わせ障害学習スポーツ推進課、電話 22-2111 内線335、日時7月24日月曜12時から25日火曜から28日金曜9時30分から、米印、開始時刻などは変更となる場合があります。会場、メイン会場バタフライアリーナ、その他会場、市内柳井商工高校など、市外光市総合体育館、キリンビバレッジ、周南総合スポーツセンター、柳井商工高校バドミントン部女子は全国大会5連覇中、全国大会5連覇中の柳井商工高校バドミントン部女子の試合を間近で観戦できる貴重な機会です。ぜひお越しください。バドミントン部女子選手のメンバーの写真が載っております。市職員採用試験、職種採用予定人員、初級行政職2人程度、初級土木技術職2人程度、社会人経験者等 行政職2人程度、社会人経験者等土木技術職2人程度、社会人経験者等建築士2人程度、受験資格初級行政職土木技術職、平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた人、ただし大学卒業者および令和6年3月末までの卒業見込み者を除く、社会人経験者等行政職土木技術職、昭和59年4月2日から平成4年4月1日までに生まれた人、ただし土木技術職の職種を受験する人は1級または2級種別土木土木施工管理技士の検定に合格した人、社会人経験者等建築士、昭和54年4月2日から平成4年4月1日までに生まれた人で、1級もしくは2級建築士の免許を有する人、または令和6年3月31日までに当該免許を取得する見込みの人、試験日時予定、第一次試験9月17日日曜9時から11時50分、初級教養試験適性検査、社会人職務基礎力試験適性検査、第二次試験10月下旬作文試験面接、試験会場市役所、採用令和6年4月1日以降、申し込み手続き、次のどちらかの方法で手続きをしてください。電子申請、電子申請による申し込み後、受験申し込み書受験票などを郵送してください。郵送、受験申し込み書履歴書受験票などを郵送してください。受験申し込み書は市ホームページから印刷できます。受付期限、電子申請による申し込み8月9日水曜17時、受験申し込み書の郵送8月16日水曜、米印当日消印有効、その他災害等によりやむを得ず試験方法の変更または試験を中止する場合があります。その場合は市ホームページでお知らせします。申し込み問い合わせ、総務課電話 22-2111 内線431、ヘルメット姿の作業中の方の写真が載っています。7ページ、柳井暮らし応援買い物券を配布します。9月中に配布予定。燃料価格や物価高騰の影響を受けた市民生活の支援と地域経済の活性化を図るため、柳井暮らし応援買い物券を配布します。詳しくは広報柳井、令和5年8月10日号でお知らせします。事業者の皆さんへ、柳井暮らし応援買い物券取扱店を募集します。参加を希望する事業者は市ホームページで募集要領を確認の上、申し込み書を提出してください。対象、市内に事業所または店舗を有する事業者、申し込み書、市ホームページに掲載、制作、企画課、備え付け。申し込み期限、8月8日火曜。申し込み方法、郵送、ファックス、または電子申請。申し込み問い合わせ、 政策企画課、電話 22-2111 内線471、ファックス 23-4595、 QR コードが載っております。送付先の変更が必要な人へ、親族などからの暴力を理由に避難している人や、柳井市住民基本台帳に記録された住所地に受け取る人がおらず、別の郵送先を希望する人などは、8月8日火曜までに申し出書や申請書の提出が必要です。詳しくはこちら、QR コードが載っております。国民健康保険、後期高齢者医療のお知らせ。国保後期高齢者医療、限度額適用認定証、限度額適用標準負担額減額認定証の申請更新。医療機関、保健薬局などに認定証を提示することで、入院・通院時の医療費、保険・診療分が対象の支払いが限度額までになり、住民税・非課税世帯の人は入院時の食事代が減額されます。限度額は所得区分によって異なるため、事前に申請して交付を受けてください。限度額の適用は申請月の初日からとなります。申請場所、市民生活課、各出張所、連絡所。申請に必要なもの、被保険者証、保険証、個人番号、マイナンバーの分かるもの、認定証の更新、現在交付している認定証の有効期限7月31日月曜、国保の認定証の更新申請用、受付期間8月1日火曜から31日木曜、申請場所市民生活課、各出張所、連絡所。申請に必要なもの、被保険者証、保険証、個人番号、マイナンバーの分かるもの、現在の認定証。米印、国民健康保険税に未納があると認定証を交付できない場合があります。問い合わせ、市民生活課、電話 22-2111 内線150-151。後期高齢者医療の認定証の更新申請不要、8月以降も引き続き該当する人には7月中に新しい認定証を郵送します。8月1日火曜以降は新しい認定証を医療機関に提示してください。問い合わせ、市民生活課、電話 22-2111 内線168、県後期高齢者医療広域連合、電話 083-921-7111、 業務課。国保後期高齢者医療共通、長期に入院したときは住民税非課税世帯で過去1年間の入院日数の合計が91日以上ある人は、入院時の食事代がさらに減額となる場合があります。申請時に病院の領収書など入院日数が確認できる書類を持参してください。国保後期高齢者医療新しい被保険者証、保険証を発送しました。郵送した新しい保険証は8月1日火曜から使用してください。現在交付している国保後期高齢者医療の保険証の有効期限は 7月31日月曜までです。8月1日火曜以降は使用できません。各自で処分してください。返却不要。問い合わせ市民生活課、電話 22-2111 内線150-151、国保168、後期高齢者医療。後期高齢者医療保険料の通知書を発送しました。納付方法や納期限、保険料の計算、均等割の軽減基準などは通知書に記載していますので、そちらを確認してください。問い合わせ保険料の付加、県後期高齢者医療広域連合、電話 083-921-7111、 業務課。保険料の納付、市民生活課、電話 22-2111 内線168。
8ページ、担当は柳沢博美です。10ページまで。